この朝はお読みいただきましたように、第2コリントの12章から、私の恵みは十分であるという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。このコロナ禍、私たちは励ましを必要としています。神様からの励ましという意味において、もう十分と、必要ありませんということはないかと思います。そして中でこの朝は12章の9節、私の恵みはあなたに対して十分である、この言葉の意味を掘り下げさせていただいて、今週もまず神様からの励ましをいただいて、この週も始めさせていただきたいと願っています。この9節でありますけれども、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという、この言葉はパウロの切なる祈りに応えて、イエス様がパウロに語りかけられたお言葉であります。パウロはコリントの教会に手紙を書き送る必要を覚えて、記していた、この11章まで記してきていたわけでありますけれども、この文脈の中でですね、なんとかこの試練の中にあるコリントの兄弟姉妹たちを励ましたいとですね、そして旧説を添えて書き送ったという、そういうわけであります。ですから、読んでいただきましたけれども、この12章の1節から8節はまさに、パウロ自身の証であるわけであります。ここでは2節では、私はキリストにある一人の人を知っていますという表現を用いていますけれども、これはパウロのこと。パウロはすごい体験をしたわけであります。2節をずっと読んでまいりますと、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。なんと、天国を垣間見たというわけであります。そしてこれを自分のこととして証しするのを控えたのは、自分の経験を誇ることが目的ではなかったので、ある人という表現を用いました。一節から五節までをお読みしたいと思いますが、明記なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りませんという。そもそもこのところに紹介されています内容っていう、また9 9節の言葉を主からパウロは聞かせていただいたわけですけれども、その御声を聞かせていただくに至る背景はどのような背景だったのかっていう、実はこの時ですね、パウロは臨死体験といいましょうか、そういう経験をした、大変な経験をしたわけであります。そのことはですね、使徒の働きの14章に紹介されているんですね。後にお読みしたいと思いますが、使徒の働きの14章を見ますと、どういうことが書かれているでしょうか。彼はアンティオキエの教会から安守をいただいて、伝道旅行に使わされていったのはご存知だと思います。そして中で、パウロが行くところで神様はすごい御業をなされるっていう、しかし、その働きを通してもちろん癒されて感謝する人もいるわけですけれども、利権を失った人々はパウロを妬み憤りを覚えて、ついには殺意を抱くっていう、それゆえにですね、この伝道旅行の時、若かったマルコの福音書を書いたマルコなんですけども、マルコは怖くなって、その伝道旅行途中でエルサレムに逃げ帰るというようなこともあったわけであります。それでもなんとか拠点となる場所を求めながら宣教をしていくパウロとバルナバの姿が記されています。しかしついに、使徒の働きの14章の8節のことが起こるんですね。ちょっとお開きいただいてもよろしいですか。14章の8節、14章の8節、新約聖書の256ページですね。14章の1節を見ますと、イコニエムとか、ルステラとか、6節にはテルベというような、そういう地名も出てくるわけでありますけれども、いよいよルステラで起こったことが8節から記されています。しばらくお読みします。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところに降り、お下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携え来て、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には 神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ、緑の季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。ここからですね。ところがアンティオケとイコニオムからユダヤ人が来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。本当にパウロにとって非常な試練の時でありました。けれども驚くばかりの恵みとされた出来事でありました。この時19節をご覧いただきますと、人々はパウロが死んだものと思ってとあります。言うならば、とんでもない怪我仕事を語るものだ、石打ちで殺さなければならないと、みんなが石をパウロに投げたというわけであります。その石を打つのをやめたのはなぜかというと、死んだと思ったので。それで石を打つのをやめて町の外に引きずり出したわけであります。死んだものと思ったので、いえ、死んだのでということですよね。しかしパウロの生涯はそれで終わらなかったわけです。再び霊が帰ってきて、いわゆる臨死体験といいますか、そのことが書かれているのが今日お読みいただきました第二コリントの12章であります。何年か前に岡山の佐藤先生っていう先生、自転車を運転している時に交通事故でっていうね、天国を垣間見てきた先生のビデオを紹介させていただいたことがあったかと思いますけれども、ですから佐藤先生もある面パウロがここで紹介しているようなことを経験されたわけであります。それがこの石打ちということが原因かどうかまでは断定できませんけれども、いずれにいたしましてもパウロは肉体にトゲを持つようになったんですね。非常にそして苦しい生活になったっていう、バセドシ病とも転換とも言われています。打たれた石の頭に当たったのが打ちどころが悪かったというようなこともあったかもしれません。けれども聖書を見ますと、彼の試練はそれだけではなかったようであります。皆さん、これ12章11章を開けていただきますと、前のページですけれども、11章の24節からのことを見ますと、このようにも記しています。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸の体 裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおれましょうか。本当にさまざまな試練っていう12章に戻りますけれども、そうした中でですね、パウロはそもそもこうしたことを持ち出すつもりはなかったんですね。けれども教会に語らざるを得ない事態が起こっていうことの中で、この12章のことをと、それはどのような内容であったかというならば、10章を見ると分かります。コリントの教会が当時どのような状況だったか、10章の17節18節を見ますと、10章の17、18、誇る者は主を誇りなさい、自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと。当時の初代教会は、言うならばどこも迫害下の教会でありました。その中で自分の思い考えを神の言葉よりも上に置いて教会を動かそうとする輩がおりました。それによって教会の秩序が乱され、混乱が生じていた。そして中でパウロは教会に無責任な行動や言葉が横行することがないようにと、使徒としての権威を示したくてというようなことではない、そんなことを控える、できるだけ控えたいけれども、自らの証明と経験を語らざるを得なかったっていう、権威を持ってというような、そういう状況でなければと、収拾がつかない混乱がという。当時パウロの前に立ちはだかった課題は、今私たちが経験しているようなコロナ、いわゆる外からの課題ではなく、むしろ内側からの課題と試練と言えるでしょう。しかし内側からであっても外側からであっても試練には変わりはありません。そうした中で、まさに神様からの励ましを必要としている、コリントの教会の巨大姉妹たちに向かってパウロが書き送ったのが、この12章の9節の、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという、この言葉であったわけであります。私たちはこの朝、この9節の言葉でありますけれども、私の恵みはあなたに対して十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという、この御言葉を、このコロナの中でどのように私たちは適用させていただいて、そして受け取らせていただいたらよいでしょうか。そういう意味において、この私の恵みはあなたに対して十分であるという意味を、この朝掘り下げさせていただきたいわけであります。まあ、ここで特徴的なこととして挙げられていますのは、パウロは 肉体の棘のために繰り返し祈ったと八節には記されています。このことについて、これを私からされてさせてくださるようにと三度も主に願いましたっていう、まあ、この三度と記されています。この三度っていうのは三回ということではなくて、繰り返し繰り返し祈ったということですけれども、聞かれなかったと。バセドウ氏病でしょうか、転換でしょうか。私たちもまさにですね、今そうしたことを経験しているかもしれません。このコロナ禍の中でいよいよ人々が追い詰められていく、その状況の中で、会社にしても人間のエゴに、人間にしてもエゴや罪が明らかになっているという、まあ、きれい事でいいですよということでは流せないような状況も起こってきているというようなこと、そしてキリスト者として葛藤しているという兄弟姉妹たちもあろうかも、あるかもしれません。あるいはコロナによって課せられた制限のゆえに、何々をしようと思っても生ならないという、そういう状況、挙げればキリがないと思います。就活、婚活、学び、自己研鑽、交わり、治療、研究、開発、交渉、冒険、しようと思うあらゆることがっていう、とどめられるという、そういう状況の中で、
なんで
繰り返し繰り返し祈ってと。この時パウロはなぜ繰り返し繰り返し祈ったのかっていう、それは文字通りしんどかったからです。もう本当にしんどかった。その身に抱えてしまったそのトゲという、ですから切実な思いを持って神様癒してくださいと。けれどもそれだけではありませんでした。彼は宣教者としての思いもあったでしょう。転換にしても、まあ、本当に、周りの死に心を打ち明けて分かち合ったらですね、パウロ先生そんなことに気を本当にわざっておられたんですかっていう、そんなことを心配なさる必要ないですよ、もし必要があれば私たちが支えますからというようなこともあったかもしれませんけれども、パウロ自身イエス様の救いと癒しを述べ伝えているのに、述べ伝えておきながら、私の肉体にはトゲが治るという、これは証しにならないんじゃないだろうか、人につまずきを与えるんじゃないだろうか、そんな思いもあったのではないでしょうか。そして繰り返し繰り返し祈ったけれども、その祈りは聞かれず、主からの答えは、私の恵みはあなたに対して十分であるというのが主の答えだったわけであります。皆さん考えてみますと、私たちがこういうした状況にあるときに、どんなことを私たちは思いつくでしょうか。パウロがここでしたことは、まあ、癒しのために切実に祈る、問題の解決、問題を取り去ってくださるようにという祈るという、パウロの祈りを通して私たちは彼の切実さを知ることができるわけですけれども、けどもその中での語りかけが十分であるということだったわけであります。 どんなことを私たちはこういう状況の中で思いつくでしょう。一つこういうことがあるんじゃないでしょうか。こういう時私たちは往々にしてできるものならば環境のせいやあるいは人のせいにしてっていう、私がこのような状況にあるのは誰々がああいうことをしたから言ったからあの時の状況がこうだったからっていう、そして何とか自分自身を保ち問題を切り抜けようとあるいは回避しようとっていう。事実、本当に、無実その通りのそういう そうせざるを得ない状況、まさにパウロもあの時頭に石を投げられなかったら、あの大きい石を投げつけられなかったら、こんな病で苦しむ必要はなかったのにというような、当然だと思います。とともにこの状況、こうした状況の中で時には罪人としての性質が現れるということもあります。二つ目のこういう状況における反応としてっていう、問題の本質を取り除いてくださいという、本当にこれは素晴らしいこと、癒してくださいっていう、諦めない信仰、これを取り除いてください、このことを解決してくださいっていう、この姿勢についてイエス様ご自身も称賛してくださっています。ルカの皆さん、11章の8節、ルカの11章の8節をご覧いただきますと、ルカの11章の8節をご覧いただきますと、ここにはイエス様が例えとして語られた言葉ですけれども、このように記されています。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものは与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと。本質を見抜いて、これを取り除いてください、これも素晴らしいこと、イエス様はそのことを称賛しているっていう。ですから今日のメッセージなんですけれども、私たちこの置かれている試練の、このコロナの状況の中で、さまざまに置かれているこの試練の中で、試練の克服の仕方についてと、どれが良くてどれが悪いということを申し上げているわけではありません。その上で、私の恵みは十分であるとイエス様はパウロに語られた、これは何を意味しているのかということをこの朝確認をさせていただきたい。確かに原因をですね、周りの環境の人のせいにしていつも周りを変えようとするっていう、誰々さんがこうしてくれたら、あのことがこうなったらというですね、周りを変えようとするメッセージを発する、いつもそのようにするっていうことについてはどうかと思いますけれども、根本を解決しようと動くことは尊いことであって、そして中で私の恵みは十分であるとはどういうことでしょうか。それはあなたはどのような状況の中でも処することのできる神の命をいただいているんだ。キリストを信じることを通してその神の命があなたのうちに注がれているんだと。あなたのうちにはキリストの命が注がれているんだ。すでにあなたのうちにはキリストの命が芽吹いているんだ。あなたは環境 に飲み込まれることなく環境に適応することができる、あるいは環境の中であなたは恵みによって変わることができるんだっていう。そしてですね、パウロは癒してくださいという祈りから、私を癒してください、この状況を変えてくださいという祈りから解き放たれていったわけであります。そして自分が置かれたその場で作物となった、自分が置かれたその場で輝きなさい、咲きなさいっていう、そして本もありますけれども、その状況の中で輝きを放つキリスト者とされたわけであります。そしてパウロはですね、この恵みを、自分の経験を分かち合うことを通して、コリントの本当に試練の中に、困難の中にある兄弟姉妹たちに、大きな課題の中に巻き込まれたコリントの兄弟姉妹たちに、自分自身の経験を分かち合うことを通して、コリントの兄弟姉妹の心をキリストに向かわせたというわけであります。皆さん、なおこのコロナ禍っていうのは依然としてしばらく続くのかもしれませんけども、もう一度確認をさせていただきたいのは、何にも勝って私たちにはキリストの命が注がれているということ、そしてもちろん恵みの中でこのことを変えてください、あるいは本質を見抜いてこうしてください、それも尊いこと、しかしなおその状況が変わらないという、そういう中でけれども、私たちはその中でキリストの命をいただいて、ふさわしい生きることのできるものにされているということ、改めてこのコロナ禍の中で私たちに与えられている神の恵みを今一度覚えさせていただきましょう。変わることができること、その状況の中で適応することができること、変化を恐れないで応答していくことができること、それはイエス・キリストの恵みが、命が私たちに注がれているからであります。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場として神様の前にお祈りいたしましょう。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様、お言葉を感謝します。もう一度あなたご自身が私に与えられている約束を確認させていただきました。神様、どうか目に見える状況に支配されるものではなく、十分なあなたの恵みの中で、弱さを覚えるその中で、あなたの愛の中に飛び込むものであらせてください。私が弱い時にこそ、あなたは私を強くすることができる私の主であることを信じ感謝します。今週もご一緒させてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。